この番組ダイエット研究所は世の中にある様々なダイエットをリスナーの皆様と一緒に研究検証し自分に合ったダイエットを見つけていただくプログラムです。ご案内役は私永井と
半助です。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。はい、ということで今週も始まりましたが、ようやく動き出しつつありますよ。
それは、ハンスケさん自身がっていう。
なんとなく、あ、こうやって時間取ってたんだ、みたいなのが、ぼつぼつ、なんとなくつかめ始めました。
が少し、なんだろう、見えてきたっていう。
そうですね。まあでも、やっぱり、あれは、なんだろうな。まあやってた時期でも、あ、行きたいけど今日やっぱ結局行けなかったみたいなのは当初からあったので、まあ今週もそんな感じではあったんですけど、まあ自転車乗れ、バスケットもちょっとやり、みたいな感じで、ちょっと歩いた時もあったし、まあこれ来週ぐらいにはちょっと改めて紹介したいなと思うんですけど、ノーバレックスも再開しだしておりますので、少し動き出してるかなみたいな。今日筋肉痛です。
ね、久しぶりに動かしたからっていうことですね。
自転車久々にね、洗車しまして、チェーン、オイル刺したりとか、して、メンテナンスが完了して、こう車から下ろしちゃってたんですよ。もうずっと、
はい、いつも半助さんは割と自転車も車載してることが多かったんですよね。
そう要はその常に積んでおいて、まあ、車で行動することがほとんどなので、まあ先週もお話しましたけど、ポッとこうね打ち合わせの時間がずれるとか、思ってたより道が空いてて早く着いちゃったとかいう時に少し動けるかなみたいなのがあって、よく積みっぱなしにしておいて時間ができた時に乗ったりしてたんですが、それがですね一回下ろしてしまいまして、
はい、
僕の車がまあ3列なんですよね、シートが。で、はい、自転車を乗せる時って一番後ろの3列目のシートを畳まないと乗らないので、
トランクスペースを作るっていう感じですね。
そうで、自転車の中継をやることがあったんで、その時に人を乗せないといけないので、自転車を下ろして、3列目のシートを出して、で、そこからしばらくそのままにしてしまったら、3列目のシートは畳めないような状態になってしまったんですよ。
あ、そこにいろいろ新たな荷物が。
そう。一生懸命片付けまして、部屋もまだ片付けてる最中なんですが、車の掃除もしとこうと思ってですね、車一生懸命片付け
まして、2010年1月に入ってからですね、
片付けまして、ようやく3列シートを倒すことができまして、で、まあ、洗車は準備して綺麗にしてあったので、積んでおきました。で、今週またちょっと時間が取れたので、うわ乗るチャンスとかですね、乗ってきましたよ、久々に。まあ、1時間弱ではあったんですが、
結構でもまあ乗れた感じですね。
そうですね、まあもう15分でもいいかなぐらいなつもりで行ったんですけど、まあ30分以上、1時間弱みたいな、ぐらい乗ってきて、であと15分ほどだけバスケットちょっとやって、
それは自転車を使ってパトロールをしてきて、戻ってきてからバスケットボール取り出した感じですか？それとも自転車の小脇にボール抱えて。
あ、ほんとね。自転車乗るときね、リュックが必須なんですよ、僕の場合。
はいはい。いわゆるロードバイクタイプだから、
うん、
なんだろう、荷物とかを入れておくとか、うん、置いておくようなスペースっていうのが、自転車の中にあんまりないんですよ。
そうそうそうそう。で、要はパンクしたことがあってですね。
はいはい。
結構、どれぐらいだろうな。1時間ぐらい走ったところの地点ぐらいでパンクしたことがあって。で、まあ一応、自転車にもちっちゃいバッグみたいなのがサドルの下にあるんで、そこに予備のチューブとか、その修理用の工具とかが入ってたので、その時は事なきを得たんですが、
はい、
ちょっとやっぱ怖いなと思って、時間がない中、例えばこの間みたいに、走った後、打ち合わせに行かなきゃいけないとかなった時に、トラブル解消できなかったら打ち合わせに行けなくなるとか、そんなことになるなというのもあってですね、リュックの中に予備のチューブ2本とか、空気入れ入れたりとか、いろんなものを入れて走るんですよ。
なるほど。
で、バスケットボールがね、ちょうど入るの。
はい。もう、とりあえず意見スルーして聞いてみます。
リュックの中に、だからその、自転車のトラブル回避用のグッズが入り、その上から、バスケットボールをボコンと突っ込み、その上にカメラ一つが入るってちょうどパンパンみたいな。
完全に今のところで聞くと、小学校6年生の新聞部部長みたいな感じだ
なんかいろんな、こう、好きなものいっぱい詰め込んでどっか行くみたいなね。な感じですが。なので、まあ、自転車先行かなと思ったんだけど、バスケットコートがね、空いてたんですよ。また。でもね、今回結構いたな。8カ所あるゴールのうち、3カ所埋まってたのかな。
あ、じゃあまあ、半助さんも入れると、
半分埋まるぐらい。うん。お、なんか今日賑やかとか思いながら。でも、ぼっちバスケット一人いた。仲間だとか思って。っ
ていうか、まあね、一人で練習してたかもしれないね。ぼっちバスケットって言ってものすごい。誤解を招きや
すい。なんか待ち合わせしてたのかもしれないしね。まあそんな感じで、今のうちかなっていうのもあって、先に15分ほどやって、そろそろ走んないとちょっと走る時間がなくなりそうだなと思ったんで、15分ぐらいで切り上げて、自転車乗ってきました。あ、でもね、帰ってきたらね、バスケットコート、ほぼいっぱいになってたのかな。
あ、じゃあちょうど、割と、余裕のある時間帯にうまく半助さんが走ってたっていう感じだったんですね、
うんうんうん、だから先にやっといて正解だったかな。帰ってきてからだと一箇所ぐらい空いてたかもしれないけど結構いっぱいでね、高校生か中学生かが多分学校が終わってみんなで来てる感じ、なんか 3-on-3 みたいな感じで何箇所かもう使われてる感じだったので、
はいはい
はい、おい意外と人気あんじゃんとか思って、
ね、人気はありますよね。っていうか、割とバスケット人口多いですからね。
なのかな。一時ね、3-on-3 っていう言葉が出てきた頃って、あちこちで見かけたけど、最近あんま見ないなと思ってたんですけど、
まあ、でもあれですよ、独立リーグでプロリーグとかが地方によってもあったりするので、
うんうんうん。
だからまあ、ね、中学校の時ってやっぱりバスケットやってる人も多いじゃないですか。もちろん、半助さんも含まれますけど。うん、だから大人になってから、うん、学校の体育館とかお借りでやってる人とかも多いですよ。このお客さんでもいますよ。今週2ぐらいでやってる人が。
週2って結構いいペースだね。
うん、結構順調に動けてますね。
うん、
だからまあ本当にただやっぱりその方言ってたのは、
うん、
もう体の使い方はある程度忘れてないんで、
うん、
逆に言うと抜きどころは抜けるらしいんですよ。
はいはいはい。
そうそう。手を抜くことも簡単にできちゃうから、
うん、
運動したかっていうとちょっと疑問が残ることも多いみたいな話をしていて。
ああ、なるほどね。
だから本当はね、で、やっぱり大人になってくるといろいろと怖い部分が出てくるじゃないですか。やれ腰が怖い、やれ膝が怖いとか。
はいはいはいはい。
そういうのを考えちゃうと、
うん、
ちょっとやっぱり思い切って動くのに少し抵抗があるっていうので、
うん。
うん、そこを含めてのちょっと今体作りっていう話を。一緒にしてる感じではあるんですが、
うん、
まあだからやってる方も結構 僕の近くにもそうやっているくらいですから、うんうん、バスケットの人口自体はやっぱりまだ結構な数があるんだなっていう
か、結構賑わってたね。あの最初にやっぱあの天気が悪いとかすごい雪が降るかもみたいに言われてた日だったりしたのもあって全然いなかったんですけど、はい、まあ結構いるんだなっていう気が確認ができたというかね。あのちょっと行く時間考えないとぼっちバスケッターにはちょっと肩身が狭い場所かもしれないと思いましてね。
もうだからあのお友達を作るのが一番いい。
でもねさすがにね高校生とかね、小学生もいたしね。
はい。なんであのその中で一応あの仕切るっていうことで。
どこに入ればいいのっていう感じだけどね。
でも半助さんだと時間帯的には学生と友達になって仕切っていくのが一番早い。
のかな。いやでもまあ
時間がねなかなか合わないじゃないですか、
うん、
普通に会社勤めをしている人だと本来のお友達だと時間を合わせるのが難しいじゃないですか。
そうですね。まあでも、まあ、しばらくはぼっちバスケットで頑張っていきたいなと思いますけどね。まあでも楽しかったですよ。まあバスケットは先週散々言いましたけど自転車久々に乗りましてちょっと怖いかなって思ったぐらいだったんですけど、まあ、自転車も
怖いっていうのは
なんかねちょっとフラフラしてちょっと
危ない理由で。
そうそうそう。そう途中ボトルにこう水を入れようと思ってあの水道のあるところにシューって寄ってこうと思ったんだけどボトルを振って確かめたつもりだったんだけど柵がかなり近くなってダブラブラブラブラみたいなちょっと危険な自転車乗りになっていたというね。
あれですよね、ハンスケさんが乗っている自転車には、
うん、
ブレーキはついてるんですよね。
あ、ついてますよ。そのノーブレーキのピスト車みたいなのはやめましょう派なので大丈夫です。
じゃあ単純にあの久々の運転だったので、
うん、
非常にドキドキしたっていう話、う
ん、なんか感覚がバスケットやった時の感覚よりひどかったかもしれないね。
だって自転車の方ブランク少ないですよね。
少ないんだけどなんかあれなんか変ってしばらく15分ぐらい走ってる間までなんか違和感がずっとあってまあなんとなく半分ぐらい行ったぐらいから感覚が取り戻ってきた感じでしたね。バスケットの方が意外とお結構いけんじゃんみたいな感じがしたぐらいなんか変なブランクが空いてしまいましたけどまあでも足筋肉痛になるわ。まあ15分だったんで前回ほどではないですけど若干腕も痛いわみたいな感じがしておりますが、
まあでも回数重ねると動けるようになってきますもんね、
うん、
さらに、
うんうん、
そうするとまた一段楽しくなっていったりもするでしょうし、
うん、まあぼちらぼちら、始めておりますがやっぱり正月のプラス4キロ肥やしちゃった分っていうのはなかなか落ちず、1.2 ぐらいまで落ちたことがあったっていうお話をしたような気もするんですが。
されてましたね。
今現在プラス 2.8 状態です。
だから 1.2 を落としてそのまま乗せてるってことですよね。
どうするのかな。
考えると、2.8、ほぼ3キロ前年比で乗っかった
状態。乗っかってる状態が。
新しい年をスタートしてる。
まだ継続中なので、これ取り戻すのは1月中じゃ無理かも、無理だよね。だから正月、気をつけないといけないね。
まあ、そうですね。まあ、気をつけ方っていう。あつけさんの場合は、ね、単位が寸胴だったりするっていうのは一番。
ちょっとあの寸胴はいけないな、寸胴ゾーンにはね。
特にほら、大きい、なんでしょう、調理器具で料理とかを作ると、
うん、
本当にたくさんできて、結構それを食べなくちゃいけない状況って続くじゃないですか。
うんうんうん。
なので、結果、たくさん食べることにはなりやすいですよね。業務とかで使ってない限りは。
毎回作るぐらいのつもりにしといた方がめんどくさくて食べなくなったりするのかな。
めんどくさいと今度多分外食とかになるんですよ。
ああ。 だからなんかそれもどっちがいいんだろうって感じだよね。
そうそう、すごく難しいんですけど、うん、ただ寸胴で作らなければいいっていうのはあるんですよ。もっとちっちゃい鍋はあるじゃないですか、いくら大鍋とは言っても。
そっか。
だからもうワンサイズダウンはありじゃないかっていう感じはありますよね。なるほどね。
そっか、そのワンサイズダウンして同じ日数ぐらいで消費するぐらいのつもりにすればいい。
それだと、ね、結果入る量っていうのは多少少なくなっていくじゃないですか。
ああ、そうそう、そのね、結果入る量は少なくなるみたいな、ちょっと今実験をしているんですけど、それを、まあ来週にでもちょっと検証してもらおうかなと。
おぉ。
なんかや
っ、すごい。まあ、僕の知らない、そんな体を張って実験と研究を続けていたなんて。
そう、それもね、きっかけは正月、いや、正月明けてたかな。もうちょっとね、これいいんじゃないみたいな、やり始めているんですが、まあちょっとそれはまた回を改めてちょっと永井さんの方に検証していただくと。
何が出てくるのか。全く何も聞かされてなくて今初めて知った感じなので、基本的には今聞いてくださってる皆さんと同じ状況で話を。なんで感想はそうなんだっていう感じなので。本当にこれ何が飛び出してくるのか若干ちょっと怖くなってきてますけれども、
もう僕の
考え、楽しみ、
僕の考える相手だからね、まあ、大体想像がつく方もいらっしゃるんじゃないかと思いますが、まあそんなこともしてたりします。はい。まあそんな中ですね、今週は、メールをいただきまして、第1号ですね。
そうですね。記念すべき初メールを、
はい。
頂戴いたしました、
いただきましたので、今週は、このメールをご紹介させてもらって、
はい、
永井さんの方にいろいろとお話をいただこうということで始めていきたいと思います。はい、ピースケさんからいただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
永井さん、半助さん、ピースケですと、年末のウィンターゼミナール、そんな名前だったの。
まあ、僕がツイッターとかで真冬の冬季講習とか言ってたりとか、ちょうど受験シーズンとかぶってたんで。
そっかそっか。
だから皆さんの中でいろいろなサブタイトルが疲れたっていうことで。
はい。お疲れ様でしたと。アンドありがとうございましたということで。
こちらこそありがとうございました。
ご参加いただきましてね。はい。ゼミでも話しましたが、昨年の10月中からダイエットのため意識して運動を始めています。10月15日から1月7日までをフェーズ1として、不在の時以外は毎朝体重などの計測と、毎日は無理ですができる限り運動を行ってそのデータを記録しました。運動はロードバイクをローラー台にセットしてハムスターのように漕ぐものです。
ローラー台っていうのがあるんですよね。室内の中で自転車が漕げるように後輪のところに三角形みたいな形で補助台みたいなのがあって、その上である程度空回りの状態で自転車を漕ぐっていう感じでイメージできれば大丈夫ですか？
うん、そうですね。で、負荷がかけられるんですよ。要は、後輪、あれ、後輪外すんだっけ？あ、前輪外すのか。あ、まあ、いろいろタイプあるんですけど、要は、室内の中で自転車は移動しないんだけど、ペダルを回せる。で、その車輪に対して負荷をかけて、外を走ってるのと同じような、はい、の、まあ、足に負荷がかかるような状態で、練習できるものと。まあ、言ってみれば、ジムとかにある、エアロバイク、なんつうんだっけ。
そうですね、エアロバイク。
エアロバイクか。あれの、まあ、リアル版みたいな。イメージでいいんじゃないかと思いますけども。
まあ、お家の中で自転車のトレーニングができる。
うん。
みたいな感じで。
そうですね。
やったらいいんですかね。
はい。で、LSD。これ、ロングスローディスタンスだったっけ？
あ、そっちの方ですね。いろいろな意味があるんですよね。LSD は、幻覚剤だったりするん
で。ああ、そっちの LSD。車の部品でもありたりしますけどね。
ありますね。じゃなくて、ロングスローディスタンスっていうやつ。
要は、あまりこう、ぜぜはは言うんじゃなくて、ある程度、ゆったりとしたペースで長い距離を走るっていうね。これ、自転車の選手なんかでも、こう、LSD みたいな言い方して、まあ、練習のメニューの一つとして、 言われてたりするんですが、
そうです。あと陸上の長距離の選手とかも取り入れてたりしますね。
あ、そうなんだ。
はい、やっぱりね、ある程度距離が長い陸上でやる競技になると LSD
っていう、はい、そういうみんな言い方するんだ。
使うケース多いですね。
LSD がダイエットには最適とあったので、時間は最初の頃は30分でしたが、最近は時間を伸ばして70から120分の間ですと。初めて1ヶ月半の時点で思っていたよりも、体重減少が少ないので、いろいろな人のブログを参考にして心拍計を使ってダイエットに最適な心拍数帯と、運動強度で運動することに変更しました。すげえな。その結果が、添付のグラフということで、グラフをいただいているんですが、
はい、
体重はマイナス 3.6 キロの結果でしたが、BMI はほとんど変動せず。 BMI って何の略でしたっけ？
ボディマスインデックスって言って、うん、体の要は見た目で太っているかどうか肥満状態を判断する指数なんですよね。
これ身長を引くなんとかとか、そんなやつでしたっけ？
そうです、そうです。
は、ほとんど変動しなかったと。体脂肪率は変動はするものの、近似線で見ると、こちらはほとんど変動していない結果でした。それで気になった点がいくつかあるので質問させてくださいということで3ついただいております。
じゃあ一つずつ質問をいただいたら、お答えしていく形で。
はい。じゃあ、まず一つ目から、はい、体重の減少と比較して、BMI と体脂肪率の変動が少ない理由は何が考えられますか？
ですね、実は体重の減少と BMI って、
うん、
多少なりは相関関係はあるんですね。っていうのは、計算式として、
うん、
体重、キログラムで計算するんですけど、
うん、
割ることの身長の2乗、身長メートルで計算するんですけど、
うん、
で出していくの多少の相関関係はあるんですけれども、
うん、
要は体重って体の重さっていう話を前からしてるじゃないですか、
うんうん、
で体の重さが減ったっていう話で、
うん、
何が減ったかで見た目の変化って変わってくるっていう話を以前にもしたことあると思うんですけれども、うん、今回は脂肪じゃないものが減っているんじゃないかっていうのがその答えにはなりますよね。
ああ、なるほどね。要は、単純に重さでも減るものが何かによって違うよっていう、その体重って一概に言っても体重がその何が締めているかにもよるってことですね。前にお話のあった油は軽いけど筋肉は重いみたいな。
そうですね。あと油の方が容量があるので。
そうか、体積的には軽いんだけど体積は大きいのが油。
だから逆に一番怖いのは、うん、体重が減少して BMI があまり変わらないっていうのであれば、うん、もしかしたら筋肉の量と水分が減ってるかもしれないんですよね。
うんうんうん。
そうすると脂肪はそのまま残っているから、
うん、
BMI っていうのは見た目の指数になるので、
うん、
見た目としてはそれほど変わらなくなっている可能性が高いっていう。
うんうんうん、
で、この状態で厄介なのは、
うん、
筋肉が落ちているっていうことは簡単に言うと代謝が減ってしまうんですよね。
あ、はいはいはいはい。
その状態で LSD で長く動いても、
うん、
脂肪の燃焼率が非常に下がってしまうので、
うん、
考えられる理由としては、脂肪以外のものが落ちている可能性が高いっていうのがまず一つと、
うん、
あと、落ちた量に対して BMI ってものすごく大きく変動をするっていう数値じゃないっていうのもあるんですよ。
あ、そうなんですか。
うん、だから多分3キロ、4キロ減ったところで BMI が劇的に変化するっていうことではないので、
うんうんうん、
そこに関してはあまり正直、今の時点ではここは気にされなくても良いかなというふうには思います。だから BMI ってっていう話をよく僕もお客さんからいただくんですけど、
うん、
あくまで見た目の問題なので、
うん、
体重と今度全くとは言わないですけど、別個に考えないと難しいんですよね。重さの話なのか、フォルムの話なのかっていうところで話が全然変わってきちゃうので、 だからまあ一つの目安として見るのは良いんですけれども、
うん、
今ピースケさんの状態で見るとそれほどギャップがあるっていう状態ではないので、至ってあの正しい変化の軌跡をたどっておられるんじゃないかなっていうふうに思います。
うん、じゃあ今はそこはあんまり気にしなくても大丈夫っていうこと
ですね。問題ないと思います。ただの体重が減ったから BMI が減るっていうことではないっていうのをここでは知っておいていただけると良いのかなという感じですね。
でもこれマイナス 3.6 キロ落とせてて体脂肪率が変動、あでもそうだよね、体脂肪率もその日によって違ったりとかっていうのもあるし、
そうですね、水分量で変わったりとかもしますね、
するしっていうのがあるからね、そこら辺のあれがどうなのかなっていう感じがしますけど、
あと年代によっても、うん、どのくらい脂肪があってどのくらい筋肉があった方が良いのかっていうのもまた変わってきますからね、
うんうんうん、
だからまあそれをね、うん、見た目で判断するために BMI っていう数値が出されてるんですけれども、うん、ただ BMI 自体がそれほど本当にあの劇的に変化する数値っていう単位ではないので、
うん、
あんまり気にされなくて良いんじゃないかなっていう感じですね、
うん、まあ、ここで先にこのピースケさんの基礎データの方をお伝えしておきましょうか、参考にしていただくためにね、はい、男性です。40代後半で身長が174センチで、1月7日の時点で 89.1キロ、食事の量が意識して減らしてませんが1日あたり1500から2000キロカロリーの間くらいで、始められたきっかけが、社会人になって大幅に増えたので一度理想体重65キロまで下げて身軽になってみたいということで、
なるほど、
始められているそうです。
はい。
で二つ目ですが、体が変化するのは3ヶ月を過ぎてからとお聞きしました。今の私の状態は体が変化するための準備期間の真っ最中と理解していいですか。
半分理解していいですっていう感じですね。
半分、10月15日だからちょうどこの収録してる時点ぐらいで3ヶ月。
はい。
動き出してから3、まあ動き出したのはその前なのかな。まあでもこの計測をし始めて動いてちょうど3ヶ月ぐらいという時期なんですが、半分というのは。
半分というのは、実はピースケさんは、グラフも実はデータとして僕らのところに送ってきていただいて、
はい。
それをちょっと拝見しているんですが、
うん。
正直申し上げて、運動している内容量、あとはお食事に関してはね、カロリーでしか目安は測れないのであれなんですけれども、うん、順調な落ち方をしているっていうのがまず一つなんですね。
うん。
1ヶ月半で 3.6 キロっていうのは、
うん、
まあ、割といいペースなんです、
うんうん。
だからそれを落ちてないと思われているんだとしたら、まず一つそこが誤解があるっていう意味で、
2ヶ月
半分。
はいはいはい。
そして今体は変化されてきていますし、
うん、
それだけ変わってきているのであれば、むしろこれから落ちない時期がやってくると思った方が良いです。
ああ、はいはいはい。
なぜかというと、一回体重、ね、落ちているっていうことは体の中では、
うん、
今までの状態で暮らせていたのに減らそうとする動きっていうのは異常事態なわけですよね、
うんうんうん、
だから一回かたくなに元の状態に戻りたくてしょうがないコンディションになっちゃうんですね、
うんうんうん、
それがいわゆる停滞期って言われたりするんですけども、
うん、
これに関しては非常に男女でも、
うん、
出てくるタイミングの個人差ありますし、
うん、
その人の運動歴とかによっても結構変わるんです、
はいはい、
なのでちょっと一概に全ての人に同じように当てはまると言えないんですが、
うん、
そういう意味では体が変化していく準備をしているだろうという部分で半分は理解していただいてるんじゃないかという意味で半分正しいという感じ、うん、だから一つギャップがあるとすれば、
うん、
もう割と正しく順調に成果を今の時点で出されているというのが、
うん、
多分認識のズレが今あるところなのかなという感じではあるんですが、
うんうん、
落とす量としては順調ですね。だいたい1ヶ月で1キロから 1.5 キロ、多くて2キロっていうのが、
うん、
体に負荷をかけずに順調に落とせる量って一般的には言われますから、
うん、
そう考えると非常に順調に落ちてらっしゃるんじゃないかっていう印象はあります。
うん、まあでも、その停滞期が もしかしたらそろそろ来るかもしれない
ということ。うん。来るでしょうし、
うん、
来て良いんですよ。
うんうん
うん。来ることで、要は次の体に変わるために、積むっていう話になるわけです。
うんうん。
だからこそ来た方が良いし、落ちないっていうことで諦めるんじゃなくて、落とすための体作りをしているっていう理解をしておくと、
うん、
なんでしょう。結果がなかなか伴わなくても、腐りづらいっていうんですかね。
うんうん、
途中でくじけづらいって言ったらいいんですかね。あとはもう体重で見ると、本当にそこに関しては誤解が多くなるんですけど、
うん、
本当に落ちてくる方、正しく自分にとって良い痩せ方ができている方って、体重の前にまず体型変わりますから。
あ、はいはいはいはい。
だから体型が変わってきているのであれば、体重がそれほど変化しなくても、心配はいらないんじゃないかなと思います。
うん、
だからそういう意味で今データで取っていただいているのはね、体の重さだったりっていう部分の数値だったりするので、
うん、
あとサイズっていうものもちょっと確認していただけると良いのかなと、
うんうん、
まあ、一つの目安としてはしばらく前の写真と今の自分の写真を取り比べてみるとかも一つですよね、
うんうんうん、
なのでそこで比べてみるっていうのも大事なんじゃないかなと思いますし、
リ
スさん順調に落ちてらっしゃるので、
うん、
ここに関しては、ね、ただご本人が納得するまで落ちてるってことじゃないんだろうなっていう、
うんうん、
感じはありますけど、でも順調に落ちてらっしゃるので、
うん、
これもまたあまり心配はされなくても良いかなっていう感じですよね。
うん、そうね、まあ、目標、理想体重65になってますからね。
ただまあ理想体重って、
うん、
年齢によっても多少変わりますからね。
そうか。
大体まあ理想体重って20代中盤ぐらいを基準にして考えられること多いんですけれども、
うんうん、
年齢によって変わっていっちゃうんです。20代の方と例えば40代の方、代謝能力はまず違ってきますよね、
うんうん、
っていうことは同じような体型を維持するためには40代の方の方が筋肉の量は本来多くなくちゃいけないわけで、
うんうんうん、
筋肉と重たくなるので、
うん、
そうすると同じ体型で考えた時には体重と重くなっちゃうんですよ。
あ、なるほどね。同じこう見た目というか。
そうです、そうです。例えばね、ウエストのサイズが同じ M サイズで痛いんだったら、
うん、
年齢が高い方の方が筋肉の量が多くないとその体型を維持しづらい。
ああ、そっか、維持できなく、逆にできなくなるんだ。
そうです。でも筋肉って重たいのでそうすると理想体重よりも多少重くなってしまうんですよね。
うん、
だからまあ一つの目安として考えていただいてプラスマイナス、まあ、3キロぐらいの幅があって良いのかなと。あくまでもそれは筋肉の量が増えてるっていう意味でですけども、
うんうんうん、
あれば良いのかなっていう感じはありますね。
そっか、この理想体重が一般的に言われるこの例えば単純に身長に対しての理想体重なのか、ピースケさんの目標としている理想の体重っていうことの、ちょっとそこがどっちだか分かんないからなんですけど。
そうですね。で、あくまでも理想体重なので、
うん、
言ってしまうと理想っていうのは現実ではないじゃないですか。
うんうんうん、
で現実の生活を送る上では不向きな状態なんですよ。
うんうん、
で特殊な職業で例えばモデルさんとかがそのコンディションを維持するっていうのはお仕事のために必要だったりね、
うんうん、
部分っていうのもありますから大切ですけれども、一般的な生活を営む方が理想体重でいるっていうのは、
うん、
かなり体に対して負荷大きいですから。
え、そのどこで言われてるかにもよるとは思うんだけど、例えばその公的機関とか病院とかで言ってる理想体重っていうのはそういうレベルじゃないってことでしょ。
そういうレベルというの
は、その一般の生活に支障があるところじゃないってことでしょ。
あ、っていうよりも代謝コンディションが良い状態の時の理想体重っていう捉え方なので、
うんうん、
例えば40代50代の方がその理想体重をまんま当てはめるとしたら、
うん、
かなり体がガリガリな状態だと思うんですね。要は鶏ガラみたいな感じになるって言ったらいいんですかね。
うんうん。え、病院とかで言われてるのもそうなの？
あ、でも、まあ、病院でも、まあ、言うのか、言うことはありますね。あとは、まあ、美容体重みたいな言い方をすることもあったりするので、なんですけど、基本的には、その状態を維持できた方が良いですけれども、理想的ですよねっていう話で、
うん、
多分、誰もが理想の世界では生きてないじゃないですか。
うんうん。いや、でもなんか、その病院とかで言われるやつっていうのは、そういうレベルじゃない数値なのかと思ってた。
そうなってた方が健康でいいですよねっていうのを、無機質に言い切ってるっていう感じです。 わゆるその人の QOL っていうのは考えないじゃないですか。
うんうんうん、
QOL っていうのはクオリティオブライフって言って、うん、この人の生活の質みたいなものですよね。うん、要は好きなものを食べるっていうこともせず、その体重だけを、ね、達成するためだけに人生を費やすっていうことであれば、
うん、
理想体重でもありなんじゃないでしょうかっていう話ですけれども、うんうん、今の日本において、普通に会社に行って、適度に運動をして、好きなものを食べて、お酒を飲んでとかいう生活をしていて、理想体重を維持できるっていうのは非常に難しいと思います。
やっぱ結構大変なんだ、理想体重って。
不可能ではないですけれども、うん、正直なるまでなんて難しくないんですよ。
うん、
なった後その体重で居続けることが大変なので。
ああ、なるほどね。
それは相当厳しいですね。細い体っていうことで筋肉の量も少ないわけで、
うんうん、
筋肉の量が少なくて年齢によって代謝が落ちていたら、じゃああとはどこで削るって言ったら、
うん、
食事の量か運動の量しかないじゃないですか。でそれだけ運動量確保できるんだったら良いですけど、若い時よりももっと動かなければ無理ですし、
うん、
じゃあ食事をそれだけ我慢できるのかっていう話をした時に判断がすごく問われるっていう感じなのかなっていうところですよね。
難しい。だからそのバランスだよね。やっぱりその運動する時間ってやっぱ一日の中に限られるというか、どうなんだろうね、その
まあ人にも、いや絶対的に限られますよ ね。
まあ普通に社会人としてたら仕事がしなくちゃいけないわけで、その中で、まあ趣味っていうかその運動する時間をどれだけ作れるかっていうところと、その食事の楽しみ方、取り方。
そうです。もう食事に全く興味がないんでっていうことであればね、非常に楽ですけれども、うん、まあ、なかなかそういうわけにもいかないと思うっていうのがまず一つと、
うん、
あと限られた時間の中で、うん、いかに質の高い運動ができるかっていうことも要求してる
から。そうか。同じ時間使っても、どれだけこう効率よくそれ体を使うかっていう部分が変わってくる。
のは自分がやりたいこと、好きなことと自分が必要なことっていうのは全く別なので、
うん、
好きなことをやってるから痩せるっていうのは大きな誤解ですって話をよくするんですけど、
うんうんうん、
何が必要かっていうのは見極めないといけないですよね、
うん、
例えばね LSD っていう単語さっき出ましたけれども、
うん、
じゃあ自分も LSD をやってみようと思った時に、
うん、
ちゃんとそれが LSD の状態で運動になっているのかって、
うんうん、
設定した心拍がゆっくりすぎて全然脂肪が燃えるっていうところになんか達しないっていうケースもやっぱりよくあるわけで、
うんうんうん、
なんで運動の質っていうのを確かめたり、あとは日頃の生活の中で動きの質を確かめるっていうのも大事ですよね。
あ
なので、ね、そこに関しては多分改善の余地はたくさんあるんですけども
。そうか。そうだね。その普段の生活でも、こう、ふと気づくと小股になってるとかね。
そうです、そうです。体の使い方っていうのは油断してると本当にすごく効率が下がってきちゃうので、
うん、
まあ、自然な話ではあるんですけどね。だからいかに日常生活の中の動きの質も上げられるかっていうのも、
うん、
とても大事だったりするので、うん、僕はお客さんによく提案するのはやっぱり、日常の中の体の使い方で少しでもエネルギーがたくさん出る状態を作るのに、
うん、
どういう形で体を持っていけたら良いかっていうことをすごく大事にしてるんですね。
なるほどね。
じゃないと皆さんお忙しいので、やっぱりね、運動だけをそんなにやってられないっていうのは実情なんですよね。
うんうんうんうん、
だからこそちゃんと体のコンディションを作るっていうことをまず大事にしなくちゃいけないし、
うん、
ちゃんと自分に合った質の運動を見極めなくちゃいけないので、
うん、
好きなことをやることはイコールじゃないっていうのは非常によく話をしますね。大体皆さんやっぱり好きなことをたくさんやることによって何か成果出したいっていう気持ちをすごく強く持たれるんですけど、意外とそれをやってるからこそ他のところが抜けていて、それが大きく不足するっていうケースが非常に多いんですよ。
なんかまさしく今の俺みたいな感じだね。
まあでも半助さんはほら一回モチベーションアップっていうために動いてるのがね、分かってくださってると思った上で話をしてるんで、うん、別にこれ特定誰かの話をしてるわけじゃないんですけど、おそらくね、多分耳が痛い方多いはずなんです、うん、そのくらい自分が好きなことと自分が必要なことっていうのは別ってことですよね、
うんうんうん、
だからお肉が好きな人ほど野菜を食べなきゃいけないみたいなお話です、
うんうんうん、
はい、そこがどうしても自分の中で決めてしまうと自分の好きなものをやりやすくなるじゃないですか、
うん、
だから客観視してもらえた方が成果も上がりやすいって話はよくするんですよね、
うん、
だ ここはね、非常にあの誤解が多いので、すごくあの強い話になっちゃいましたけれども、うん、多分これ知っておくと、非常にあの痩せる上で新たな道が開ける可能性ありますので、
うん、
あの今ね、あの、一回ボリューム下げた方は、あの強く心のどこかにメモをしておいていただけると、非常にお役立ちがあるんじゃないかなと。
まあでもそうですね、その、そっか。まあでも、好きな、例えば僕だったら、今、ぼっちバスケしたいなと思ってたら、
ぼっちバスケがしたいわけじゃないですよね。バスケをしたいけど、仲間がいないからぼっちになってるだけ。
まあでも今はぼっちバスケがいいかな。あの、まあ、でも自転車なりやれとかって、まあ、今、こう、今までやってきた中で言うと、まあ、くどいようですけど、水泳、ウォーキング、自転車、ぼっちバスケかな。効率的に言うと多分痩せる近道で言ったら
そうですね
な感じはするんだけど、でもぼっちバスケを一番下のぼっちバスケをやりたいから、その分日常で少しでも足しておこうかなって思えば、普段の動きを考え意識するとかっていうのはやっぱ必要になってくることですよね。
だからあのハンスケさんは今プロ野球選手が自主トレーニングをしている状況に近いんですよ。
うんうん、
始めたっていう、
うん、
だからこれで動ける時間とかある程度見れるようになった時に、
うん、
また質を上げていくっていう話をするので、
うん、
別にあの半助さんがやってることが間違ってるって話ではないですからね、
うんうん、
一回ちょっとあの失っちゃった体を動かすっていうことに対してのベース作りをもう一回するために、
うん、
バスケットボールを選んでるって話なんで、それはそれでやり方としては一つ合ってるんですよ、
うんうんうん、
でもほらもうちょっとペースができてきて体を使ってるよっていう方が同じことをしていたら、
うん、
体って変化しないじゃないですか、
うんうんうん、
なのでそこの部分の見極めをしていきましょうっていうのと、同じことをしていても人によって意味が大きく変わるっていう話ですよね、
うん、
だから良いんですよ、それはそれで良いんですけど、
うん、
ただあの本当に何が必要かっていうのは一回考えてみる価値は高いと思います、
うん、そうですね。なんかまあそういう普段動かれてる方も一回見直してみたりとか、
うん、
していただくきっかけになるといいんですけどね。はい。で、三つ目。運動時間は週あたり何時間程度が理想ですか？運動強度レベルはダイエットに最適な心拍帯でした場合ということのようです。
はい。まあ、ここも一つ、ちょっと、まあ、理想を言う前に前提条件を整えておきたいんですけど、うん、
はい、
ダイエットに最適な心拍数を果たして誰が決めているんでしょうっていうのは大きいと思うんですよ、
うんうん、
あの正直個人差はあるので、
うん、
以前運動をたくさんやってらした方、今も運動をたくさんやってる方に関しては、
うん、
一般的に言われるダイエットに最適な心拍数っていうのは当てはまってこないんですよね。
あ、はいはいはいはい。
そのくらいでは負荷が軽すぎて、
うん、
燃焼効率低いわけです、
うんうん、
そうなってくるとじゃあどこで定めたら良いのかっていう話にもなっていくので、
うん、
それをちゃんと正しく設定した上でっていう話としてお答えしていきたいんですが、
うん、
基本的には週あたり何時間っていうよりも、
うん、
回数ですね、週3回、
うんうんうん、
少なくとも40分以上の運動を週3回することが必要ですね、
うんうん、
ただそれもさっき言った通り心拍数の設定っていうのは非常に大切になってくるので、
うん、
それが正しく整った上で週3回以上の運動を40分以上、いわゆる有酸素運動としてできていくと非常に効率がよく痩せていくことができますね。だからって言って40分でおしまいにしなくても良いんですよ、
うんうんうん、
僕のお客さんでバイク180分とか漕いでる人いましたからね、週4とかで、
うん、
やっぱりそういう方の方がグイグイ落ちますし、
うんうん、
だからそれはそれでね、あの成果の出し方をどこに定めるかっていうのはあるんですが、
うん、
一番怖いのはもしそのペースを守っていて落ちてないんだとしたら、
うん、
運動の仕方がその方に合っていないか、
うん、
要は有酸素運動の状態になっていない可能性非常に高いんです。
ああ、なるほどね。
それ以外は動いた以上にエネルギーが入ってきちゃってるっていう可能性ですよね。
ああ、そっかそっかそっか。うん。
ここも考えられるんですよ。なので、それをちゃんと定めた上で、
うん、
週3回40分以上の運動を汗ばんでできれば、
うん、
痩せていくことは十分可能ですっていうお話なんですよね。
なんかね、まあ、その、 まあ、状況によるんだろうね。今だったら40分を3回できればいいのかっていうと、あ、なんかできそうだなっていう感じもするし、でも実際何ヶ月もできなかった時期があったりとかするから、まあ、状況によって変わってはきちゃうんだけど。
なので、1ヶ月間とかで考えてもらった方が良いですよ。
うんうんうん。
例えばね、30日あって、4週あるとしたら、
うん、
12日はやっておいた方が良いわけじゃないですか。
うんうんうん、
12日、13日は。
うん、
だから1ヶ月で見た時にその上運動ができたかっていうのを、おしなべて考えてもらえれば、バランスが取りやすいと思います。
うん
うんうん、あとはそれは、いわゆる脂肪をたくさん落としていこうとする方の運動の形態なので、
うん、
例えばね、以前言ったように体をデザインするっていう話になってきたら、また体の使い方変わりますし、
うんうん、
そこはちょっと違うので、今回に関してはあくまでも体重を、まあ主に脂肪を減らしていくっていうことを前提に落とすことを考えた時に必要な運動量っていう感じなので、うん、
はい。まあでも、おおむねこのいただいた感じからいくと、そのまま継続してもらったら大丈夫と思ってていいんですか？
しばらくは。うん、っていうのは、ピースケさん実は非常に最初にもお話した通り、結果の出方としてはすごく正しく順調に出てらっしゃるんですよね。
うんうん、
ただこの後出づらくなる時期は出てくるので、
うん、
その時にいかにくじけないで動けるかっていうのと、あと、どのくらいの心拍数で動けてるかっていうのも正直すごい大事になっていくので、
うん、
僕がピースケさんの要は運動のキャリアのバックグラウンドを知らないので、
うんうんうん、
どのくらいが最適だっていう話をちょっとまだ具体的にできてないっていうのもね、
うん、
あるんですよね。だからもしそれが定まった上でこのぐらい動けていってればこのぐらいのペース落ちるっていうのはある程度読めるんですけれども、
うんうん、
今の時点では落ち方としては非常に順調だと思います、
うん、
なので今のペースで続けられるのであればとても結果は出やすいでしょうし、もしできるのであれば、
うん、
今の運動の、まあ、達成率っていうことではないですけれども、うん、大体まあ、なんだろう。今、1ヶ月半ぐらいの間でピースケさんやられたっておっしゃっていて、
うん、
データを見ると、その期間を 100% とすると、
うん、
うち 40% を運動に避けてたっていうデータをいただいたんです。
うんうんうん、
なので、それが、まあ、大体、ね、50% を超えるっていうところまで持っていくことができれば、
うん、
非常に成果に、なりやすいんじゃないかなと、
うん、
いうことですね。
うん、でもまあ 40% できてたら結構だよね。
結構です、結構です。本当にすごく前向きにやってらっしゃるなっていう感じはとても伝わってくるだけやられていると思います。
うん、
なので、もっと成果を求める場合にっていう感じで聞いていただければ、
ね。ああ、はいはいはい。まあ、これが無理なく続けられているのであれば、これを継続して進めてもらったら結構。
春ぐらいまでは。
ね。
はい。多分春ぐらいになったら、
うん、
ちょっともう少しフェーズを変えるっていう必要性が出てくるんだろうなと思いますが、
うん、
今の時点では非常に成果としては正しく出てらっしゃるので、
うん、
悪くないと思います、
うん、
正直。
うん、
ただ正直申し上げたのピースケさんの質問の内容っていうのは非常に多分皆さんに当てはまる部分も大きかったりとかしたので、
うんうん、
今回ものすごくなんでしょう、いい質問をいただいたので、
うん、
僕が真面目に答えちゃって大丈夫かっていう感じではあったんですけど、
うん、
非常にダイエット番組っぽくなっちゃったんで、
うん、
ちょっと、ね、大丈夫なのかなっていう心配はあります
。いやいや、ダイエット番組ですから大丈夫ですよ。
本当にいいご質問をいただいているので、すごく深い理解をされて動いてらっしゃるなっていうのもね、伝わってきましたよね。
うん、
なのでピースケさんが今やってらっしゃることに良いところっていうのが、ちゃんときっちり記録を取ってデータを残した後で振り返るっていうところまでのプロセスが踏めてらっしゃるのは素晴らしいですよね。
うん、
だからまだ記録をつけてなくてっていう方、今でも少ないかなと思いますよね。いろいろな形で運動の記録って残しておくことができますもんね。
う
ん、
まあそうですね。スマートフォンだったり、まあ、僕は自転車乗るのあれですけど、サイクルコンピューターってスピードメーターみたいなのがね、ありますけど、それが記録を取って残してくれるタイプのものもあったりしますしね。
なので、まあ、そこ活用できるのは良いかなっていうのはあります。あと意外と忘れがちなのが、
うん、
食べるものの計算はすごいざっくりなんですよ。
はいはいはいはい。
キスケさんがって話じゃなくて、痩せようと思ってる方で多いのが、
うん、
あの運動した、いわゆる活動量ですよね。睡眠時間とか歩数とかどのぐらい運動したっていうのを全部、1日の中の活動量でチェックされる方多いんですけど、
うん、
食事の把握がざっくりな方多いので、そこに関しては、
うん、
あのちょっと食事もね、何らかの形で記録が残せておけると非常に良いなと思います。うん、僕、お客さんには、今スマートフォン持ってらっしゃる方、
うん、
普通の携帯電話でもなんですけど、
うん、
写真を簡単に撮れるじゃないですか。
うん、
だから、召し上がる前に一回写真撮っておいていただいて、
うん、
僕、一緒に動いたりとかするときに、
うん、
私見せていただいて、
うん、
食事の話とかもするんですけれども、
うん、
そういった形で記録を残しておくと、意外と振り返りやすいなっていう。
だから、その、何でしたっけ、岡田さんでしたっけ、レコーディングダイエットっていうのを、
あります、ね、
有効っていうことですか。
まあ、レコーディングダイエットっていう言い方をあえてするのかどうかっていうところはありますけど、ただまあ記録をするっていうことがダイエットに対して一つのアプローチっていうのは事実なので、
うん、
ただ、ね、すごく誤解をされる方が記録をしていれば、
うん、
自然と食べる量が変わるから痩せるって思っている方もいるんですけれども、
はいはいはいはい、
痩せるほどは変わらないんです、残念ながら。
うんうんうん、
ただ記録は絶対にした方が良いと思うので、
うん、
レコーディングダイエット自体は、やっておけることは良いなとは思うんですけれども、
うん、
劇的な成果を期待するべきではないっていう話です。
うん、
あくまでもアプローチの一つとして、やっておくっていうのがすごく大事っていうことで、
うん、
劇的にっていうのは、さすがに記録を取っただけでは、実際にあのエネルギーが出ないので。
まあそうですよね。
なんであのすごくシンプルに考えると分かる話ではあるんですけど、
うん、
食べたものっていうのは入るエネルギー、体で使われるものなので、
うん、
それがどのぐらい入ってるっていうのは分かっておくのは絶対必要なことなんですよね。
うん、であれは、なんかその、取るのがめんどくさくなって、ちょっと食べちゃおうかなって思った時に、こう抑制されたりとかっていうのは、あるとかっていう話は聞いて
ありますけど、あの、どっかで大体行為をしますから、人間だ。ね。
うん、
ですね。あの、どっかで我慢したんで、これはご褒美でいいだろうっていう解釈をしたりするケースが多いので、
うんうん、
だから、あの、すべての方に活用をしづらいっていう意味なんですよ。ものすごくそれが抑止力になって効く方もいらっしゃるんですけど、
うんうん、
それがじゃあ 80% 以上の方に効くかって言ったら、やっぱりくじける方の方が多いわけでっていう感じですね。うんうん、
そっか。だからそれが抑止力になってればいいけど、そもそもそのレコーディングダイエット自体がめんどくさいってなる人もいるだろうしね。
いますね。
うん、
だから劇的な変化を期待しちゃうっていうのが非常にあの怖いのが、
うん、
まあ、今ね、ダイエットもかなりビジネスブームっていうのがやっぱりありまして、
うん、
すごく劇的に変わるっていう期待を持たせることがやっぱり一番商品を売るコツなんですよね。
うんうんうん、
ただ劇的に変わるんだとしたら何か体に良くないことが起こっているか、
うん、
あの、ものすごく自分に相性が良かったかしかないはずなので、
うん、
劇的なことを期待しないっていうのも基本姿勢だと思います。一日でエネルギーがものすごく出るんだとしたらフルマラソンを走るとかの話になるわけですからね。
うんうんうん、
でもフルマラソンってやっぱり体にすごく負荷のかかる行為じゃないですか、
うん
ね。ちゃんと体も作っていかなくちゃいけないし、走った後のコンディショニングもすごい大事なくらいセンシティブな運動なのにもかかわらず、
うん、
そのぐらいエネルギー出さないといらないんですよ。
うん、
だからあの、多分皆さんが希望するよりも劇的には変わらないのが体っていう感じですね。
うん、
体重とか脂肪っていうことに関して言うと、
うんうん、
サイズっていうことに関して言うと意外と変わる部分は多いんですけどね。
うん、
そこがあの人の体の面白いところで、
うん、
体重変わらないけれどもウエストのサイズが変わったりとか二の腕細くなったりっていうのはあったりするんですね。
うんうん、
なので突き詰めていくと非常に体って面白いんですけれども、ただまああの、なんとかダイエットって名前のついたもので劇的に期待をしないっていうのは、あの、大前提として考えておいていただくと、
うん、
くじけずに済むんじゃないかなっていう感じはあります。
うん。なるほど。はい。で、続きをいただいてまして、ためになるポッドキャストをこれからも楽しみにしています。体感が、はい、近づいて一層寒くなり、ますので体調にお気をつけくださいということでいただきました。 ありがとうございました。
ありがとうございました。おかげさまで今日はためになる話ができたんじゃないかっていうふうに、勝手に自負しておりますが。
ダイエット番組になりましたね。
はい。とてもダイエット番組らしくなったっていう。非常にだからいいご質問をいただけたので、初めてのメールでね、非常にこれだけ内容の良いメールをいただけるのは非常にありがたいなと。
うん。
というふうに思いますので、
うん、
またね、ピースケさんには、ね、実は久しぶりに再会をさせていただいたっていう感じだったので、
うん、
また次回お会いできる機会が持てれば、
うん、
その時に積み重ねていった結果どう変わってるのかっていうのは非常に個人的にも楽しみにしておりますので、ぜひ続けていただいて
頑張ってください。
はい、楽しみにしております、はい、
食べちゃったメールも全然 OK なので、
まあ、いいですよ。別にね、それによって怒るって話ではないです。あと皆さんがこんなことをやっていたら一時的ではあるけれども変わったよっていうのも一つ手かなっていうか、ね、誰に当てはまるかわからないので、こんなことをしたら一時的ではありますけど体重変化しましたとかっていうのはありかなと、うん、ただできればね、脂肪量が変わりましたっていうのが一番嬉しいは嬉しいですね、うん、
まあこれが続かなかったです、さっきのレコーディングダイエット続きませんでしたみたいなのもありだと思いますし、
まあいろいろなねダイエットありますんでね、これやってみてよかったですとか、残念ながらちょっとこれ向いてませんでした、その理由はみたいなのもいただけると、
うん、
非常に面白いのかなと。なんでね、一番怖いのはポッドキャストを聞いて痩せようと思ったけど全然そんなことありませんでしたってメールが来るのが一番怖い。
いや、これを聞いて痩せましたっていうメールが来る日のために思っていきたいなと思いますけど、まあメールの方
ブーメランが返ってこないようにディフェンスをしっかり固めておきたい、う
ん、はい、メールですが、ダイエットラボ dietlabo@p-scramble.jp の方にお送りください、こちらの方に送っていただくと私と永井さんの方に届きますので、なん成功あり失敗あり何でも OK でございますので、ぜひいろんなダイエットご紹介いただければということでお願いいたします。
お願いいたします。
はい、で最後になりましたが、募集をしておりました。で厳密に言うと現在もまだ継続して募集はしますが、第1期の研究員締め切らせていただきます。
はい、そんな粛々という話なんですか。
多数ご応募といいますか参加表明いただきましてありがとうございました。
ありがとうございました。
まあ、駆け込みでパラパラとなんかさらにいただいて、思っていた以上いただいた感じでございますが、
そうですね。あとね、以前から顔と名前を存じ上げていった方と、あと多分今回思い切って教室寺からダイブしていただいた方が、
うん、
ちょうど半分くらいになっているのかなっていう感じで。
ですかね、うん、
はい。非常にありがたいなと思いまして。
うん、第一期研究員として活動していただく方には、一週間ほどでメールがお届けできるんじゃないかと思いますので、はい、メールの方お待ちください。最終的に何チームになるかというのは、まあ、来週の収録でご案内できますかね。
そうですね。多分、この配信が皆さんのお耳に届くところでは、以下のご応募ありがとうございましたっていう状況なんですが、今現在僕らが喋らせてもらっている状況からすると、もう少しお待ち申し上げておりますっていう感じなんですね。
そうなんですね。
若干タイムラグがありまして。
はい。現時点ではまだ応募フォーム、そのまま継続しておりまして、これが配信される前日に締め切り出してもらう形なので、これを聞きいただいている時点では第1期の募集に関しては締め切らせていただいておりますということになります。なので次回の配信の時には、何チーム、できてっていうお話とか、どんな方がいらっしゃるのかみたいなのもちょろっとご紹介できるんじゃないかと思いますので、
はい、
表明いただいた方に関しては、先ほども言いましたけど、メールの方をお送りします。で、改めて、ご返信いただくような形になるかと思いますが、参加方法ですとか、ここら辺のご案内、およびチームの発表、そうか、チームの発表は番組内でしましょうか。
そうですね。
誰々さんと誰々さんが何チームみたいなことで、じゃあ難しいのはこの研究テーマのすり合わせだよね。まあ当たり前だけど同じものでっていう人ばかりではないので、
はい、まあなるべくね、テーマ的にこれは近いんじゃないかなっていう方で、
うん、
グループは作りたいなと思ってはいるんですが、
うん、
もし、ちょっとね、今回自分が研究したいテーマと違うなっていう場合は、平和的かつ友好的に、大人の決め方をしていただきまして。
うん、ちょっと、まあ、前向きにね、そこら辺は、すり合わせをしていただいて、テーマを決めていただくような形になってしまうと思いますが。
でも、面白かったのは、皆さん、やっぱり、人数に研究テーマがあるっていう感じですよね。
うんそうね。結構皆さん具体的にいろいろ書いてくださってたりするので。
やっぱりそれぞれ終わりなので、
うん、
本当に、やっぱり皆さんにとって必要なダイエットっていうのは必ずどこかに存在をしていて、
うん、
必ずしも隣の人と同じっていうことではないっていうのが非常によくわかる形で、皆さんからご応募いただけたので、
うん、
とてもそういう意味では興味深かったですね。
うんうん、でも個人的にはね、この、ニックネーム、研究員ネーム、皆さん結構考えられてて、ああ、わかんないよね、これで名乗られたら、みたいな。
そうですね、今のところね、あ、これだったらちょっと関係がある方でも、お互いわからない状態で、
うん。
じ
ゃ、ちょっと。
最初は進むのかなっていう。
ちょっとね、今から楽しみなんですよね。この人とこの人は会ったことあるよね、みたいな。人たちも中にはいらっしゃるので、
はい、でもまあそれを僕らはお伝えをせずにチームになっていただ
く、なっていただくのでそこら辺がちょっと面白いかなっていう、
はい、今流行りの人狼ゲームみたいになってきてますけどね
ちょっと私は個人的にそこら辺も楽しみだったりするんですが、まあでもいろいろね、こう一つのモチベーションにしてもらったり、その研究自体がねやっぱりご自身のダイエットを見つける一つの方法として活用していただけると嬉しいなと思いますので、ぜひここのチーム発表も含めて楽しみにしていただければと。で、まあお聞きいただける皆さんにはね、基本情報といいますか、年齢、性別、身長、体重、体脂肪、そこら辺の情報を合わせて、ご案内していくようになりますので、なんか近い方を見つけていただいて参考にしていただくとかということで、番組自体楽しんでいただければ嬉しいですということで、第一期無事、まあ、この配信時点では、締め切らせていただきましたということでご案内でございました、
はい、
フォームの方はそのまま残しておきます、第二期募集というふうに、ホームの方の中の文章の方で変更させてもらうようにしますので、ホーム自体はそのまま、継続して設置しておきますので、次回から参加してみようと思われた方はぜひそちらの方ホームの方でアクセスしてください、第2期は、約6ヶ月後、でもこの正式スタートがいつになるかはちょっと現時点ではまだお伝えできないので、ちょっと皆さん、参加表明いただいた皆さんとちょっと打ち合わせさせてもらって、こっから6ヶ月みたいな形の日を決められましたら、第2期がいつぐらいになるかっていうね、ご案内ができると思います。
はい。
ちょっと先に、意思表明だけしとくわっていう方は、ぜひ、この番組を配信しております、ポッドキャストスペーションスクランブルのトップページにフォーム案内のバナーがありますので、そちらの方からご入力してください。 ということで、ちょっとダイエット番組っぽい番組の。
そうですね。今回は非常にね、ダイエット番組らしくお届けできたんじゃないかなと、勝手に思っているんですが、もしもでも皆さんもね、気になること等々ありましたら、うん、ね、研究員さんはもちろんね、一歩深く進んでいただきたいですが、それ以外にちょっと日常でも気になること等々ありましたらね、ぜひぜひメールの方もお待ちしておりますので、
はい。
こちらでまたいろいろと疑問が解決していけると、
うん、
楽しくダイエットがしていけるのかなと。
うん、
あと横浜近郊で、バスケットボールが趣味っていう方もしいらっしゃいますか募集しておりますので、
メンバー募集です。
はい、募集しておりますので、もしよろしかったら、
はい、
平日の昼間にフラッと時間を空けても大丈夫な方っていうのが基本条件になります。
はい。マルハバスケ部、部員募集も並行して行っておりますので、はい、ぜひ
そちら。そちらの方のご応募も。
お待ちしております。
お待ちしております。
そう、革のボールがね、安く売ってたのよ。
ああ、いいじゃないですか。
買っちゃおうかな、とか思ってたけどさ。
まあでももう、お一方、お二方ぐらい増えてからにしましょう。
ボール一人でぼっちバスケットしてるんで、ボール二つあってもしょうがないか、ちょっと思いとどまりましたけどね。
なんだろう、パス練習ができるぐらいの、人数が集まったところで、ちょっと本格的なボールを導入するっていう。
そう、あとね、これ、ツイッターの方でも聞こうかなと思ったんだけど、バスケットボールの空気圧ってなんぼなんでしょうね。
え、単位っていうことですか？
そうそうそう。
もう川なんでパンパンっていう感じのイメージしかないんですけど。
うん。空気を一回入れて、一回目行ったんですよ。もうそれ適当にパンパンにしてたのね。
はい。
でもなんかちょっと緩い気がして、っていうのは、自転車の空気入れに針、ボールとかに入れる用の針みたいな。
ありますね。
あれをはめて空気入れたんだけど、最初入れた空気入れは、チャッチくて、その針がちゃんとしっかり固定できなかったのよ。なんか手でこう一生懸命押さえながらシコシコ入れた感じだった。
空気が抜けないようにとかの手でこうバランス取りながら空気入れるタイプ。
そう。なんか変な感じだったんですけど。まあでも結構パンパンになったし、ついた感じも、てんてん音がするぐらいだったので、まあこれでいいかなと思って行ったんですけど、やっぱちょっと気になって、今度自転車用の空気入れ、ちゃんとゲージがついてるんですよ。
はい。
で、それにね、なんと針がついてたの。知らなかったんだけど、今回入れる時まで。なので、わざわざ針買って、で、その、チャッチー方の空気入れにくっつけてやってたんだけど、そもそもこの自転車用のそこそこゲージのついたしっかりしたやつには、針がちゃんとついていったので、針買わなくてよかったんですけど、ゲージがついてるので、
はい。
どれぐらいの気圧とか測れるんだ、そういえば、と。
そう、ゲージがついてるっていうのは、要はどのぐらいの圧力ですよっていうのが、わかるメモリがね、ついてるってことですよね。
これいくつにしたらいいんだろうなと思いながら、まあ、自転車の空気圧の4分の1ぐらいにしておきましたけど。
そういうざっくりした。っていうかそもそも厳密に言うと半助さんのがちゃんとしたバスケットボールじゃないっていうところが定めづらい感じでありますよね。
誰かご存知の方教えてください。
あれですよ、だから半助さんが一回このボールって言って、
うん、
この配信が出た後にツイッターで一回写真を撮ってあげて、
うん、
このボールっていうのを一回基準で見てもらった方がいいかもしれないですね。もしかしたらね、バスケ経験者の方だったらわかるかもしれないです。
うん。バスケットされてた方。いや、俺もしてたんだけど。
はい。まあね、それ以外にバスケットボールの空気圧に詳しい方。
いらっしゃったら、ぜひ、教えてください。
はい。で、それをきっかけにハンスケさんとチームを組んでくださったり、練習試合の申し込みっていうのも、うん、待ちておりますね。
いや、練習試合の申し込みって俺一人だから。
まあでもほら、そしたらとりあえず
ワンオンワンか。
いや、ご近所にお住まいの方を集めて、うん、とりあえず 3-on-3 ぐらいのチームが作れる状況にはなりそうじゃないですか。
そうか。まあ最悪永井さんに来てもらって、マコちゃんを呼びつけて
はい、まあそうすれば一応3人は球数ができる。
3on 3はできますね。対戦相手募集中です。よろしくお願いします。
一気に語気が強くなったんで、みんなで、できればハンスケさんチームメイトの方も同時募集ということで。
そうですね、ぜひ。
そうじゃないとレフリーがいなくなっちゃうので。
そのはずレフリーね。
はい。
3 on 3にレフリーはいらないでしょ。わかんないですけど。でもそもそも3 on 3っていう時代にはもうやってなかったので、あれ、3 on 3のやり方をよく知らないんだよね。
ああ、そうかそうか。まあ、そこはだから、5人5人でフルコートでもいいわけですからね。
ああ、でもフルコートの方がいいかな。
すごいきついですよ。
きついだろうね。
すごい今、自分はやらないみたいなテンションできついだろうねって言われてますきついと思いますよ。
きつかったもんな、部活やった時に。まあ、だって、本当に、ストップ&ゴーの連続だもんね。
そうです、そうです。だから運動量っていうのはものすごいありますから、バスケットボールって。うん、しかも、本当にね、360度っていう話なので、動きが。
うん、
すごく、ね、高い身体能力が要求される競技ですよね。うんうん、だからやっぱり、いわゆる黒人の人たちが活躍できてるっていうのもありますもんね。うん、
ああ、なるほどね。
基本的にはやっぱり、いわゆるバネって言われるね、筋肉の質が非常に良いですからね。
うん、ああ、そうか。ああ
いう、だからやっぱり活躍できる幅が大きいっていうのはありますよね。
ああいう筋肉をつけたら脂肪を燃焼しやすくなるんですか？
なりますね。っていうか、あとは元々がつきづらいっていうのもあると思う。
もうそこまで言ってたら脂肪ないだろうっていうところか。
あ、まあ、あることはあると思いますけど、でも筋肉の質がやっぱり非常に良いので、燃焼効率も高いですよね。
うん、やっぱそこに行って、まあ、今ついてるものを落として、すごく燃費の悪い体を作って、いっぱい食べる。
そうです、そうです。だから、食べることは良いことなんですよ。
うん、
食べることは良いことなんですけれども、うん、好きなものを好きなように食べていると、うん、どうしても体がそれにね、悪い意味で応えていっちゃうので。
燃費悪くしたら、こう、今より、今ぐらい食べても平気かもしれないってこと。
でもご高齢の方ですごくやっぱり長寿の方って、うん、お肉とかもすごくたくさん召し上がる方とかも多いですからね、
うんうんうん、
やっぱりだから食べるっていうことが一つ長生きの秘訣ではあるみたいですよね。
そうそうそう、お肉を結構しっかり食べないとダメみたいな、
うん、
いいですよね。
こうね、しっかりしたり召し上がるんですよ。僕この前99歳のおばあちゃんと会ったんですけど、
うん、
まあ遠い親戚のおばあちゃんなんですけど、うん、99歳で、
うん、
本当にお肉とかを、パクパク召し上がるんですよ。
うん、
もうこれ多分100は余裕だなっていう話で。
すごいね。
うん、だからやっぱり内臓が強いっていうことでもあるんですけど、うん、すごくね、やっぱり食べれることも才能の一つではあるんですよ。
うん、
ただね、ちゃんと食べた分は、どこかで出しておくっていうことがあって、初めて人の体が回るのでっていう話でね。うん、
いやー、ちょっとね、フルコートでバスケットができるぐらいになりたいですね。
はい。ということで、完全にこれ皆さんチームメイト募集ですので、
うん、ぜひ。油
断をしていると、いつか、うん、バスケットイベントとかをやりかねない可能性がありますので。
あ、いいですね。ちょっと、バスケット試合でイベント、楽しそうじゃないですか。
まあ、その時にはちゃんと公式のボール買ってくださいね。
そうね、てんてん言ってたらかっこいいもんね。
で、大きく、
うん、
マッキーで、丸、はって書いておいて、うん、俺のボールだから大事に使えっていう形で、提供するっていうことで、
うんうん。そう、高校生が来てたって言ったじゃないですか。
はい。
なんかね、かっこいいの。カラーボールなんだけど、ちゃんと革のやつでさ。
まあ、高校生多分部活とかやってたんでしょうね。もう、
ダムダム言ってましたよ。いいな、あのボール。
マスク
の
音は、どんな音がするんですか？
て
ん
て
ん
てんてんって言います
。マリの音ですよね。
いいな、あのボール、かっこいいな、とか思って、ね、高校生の指くわえて見てたみたいな感じでしたけど。
なので、皆さんがチームメイトになるのが先か、ハンスケさんが高校生に声をかけてもらうのが先かっていう状況になっておりますので、ぜひバスケット経験者の方、はい、たくさんのご応募、こちらもお待ちしております。
ぜひ、お待ちしております。即戦力募集ということで。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、ということで、せっかくダイエット番組だったら変な番組になりそうなので、ここら辺にしたいと思います。お届けしましたのは、ハンスケと。
マダイでした。
ではまた来週。
来週。